特集、国内で唯一の生息地、三原市世羅町共同企画、この地にいつまでも、氷紋もどき。共に生きてきた、そしてこれからも、里山や生物多様性、近年こうした言葉をよく耳にするようになりました。人に様々な恩恵を与えてくれる自然環境。私たちは身近な自然を大切にしていくことが必要です。氷紋もどきという蝶を知っていますか？日本で最も絶滅の恐れのあるこの蝶が、国内で三原市と世羅町にだけ生き残っています。この蝶がいつまでも生き続けられるようにとの思いを込めて、三原市と世羅町の共同で氷紋もどきの特集を企画しました。全面写真です。中央に氷紋もどきが羽を広げて野あざみに止まっています。第一編。氷紋もどきってどんな蝶？氷紋もどきはモンシロチョウよりやや大きく、羽を広げた大きさが5センチほどで、明るい橙色のヒョウ柄模様の蝶です。湿った草原、湿地に生えるキセルアザミやタムラソウを幼虫が食べ、成虫はノアザミなどの蜜を吸います。成虫の多くは湿地やその周囲を緩やかに飛翔し、ノアザミなどの花に止まっています。写真。表から見たオスとメスの羽を広げた様子。裏から見たオスとメスの羽を畳んだ様子です。オス、メスの区別点。メスの方が一般にやや大きい。腹部はオスでは細長く、メスでは太い。メスは降雨の裏面の地色が白く、縁に沿って並ぶ黒点の列がはっきりする。メスは骨化型。第二編。氷紋もどきの一生。成虫は年に一回、6月頃に現れ産卵し、1、2週間ほどで見られなくなります。生まれた卵は1ヶ月ほどで孵化し、葉を食べながら成長しますが、8月中旬頃になると動かなくなり、集団で翌年の春まで休眠します。そして3月下旬頃再び動き始め、5月頃にさなぎとなり、1ヶ月ほどで羽化します。氷紋もどきの生活史。氷の説明。縦の項目ごとに横に月を読みます。卵、6月中旬から7月中旬。幼虫、7月中旬から翌年5月中旬。さなぎ、5月上旬から6月中旬。成虫、6月上旬から7月上旬。表の説明終わり。写真。氷紋もどきの生活史が8枚の写真で表されています。1枚目。3月。越冬から覚めた幼虫。2枚目。4月。旺盛にキセルアザミの葉を食べる。3枚目。5月。湿地近くの草むらでさなぎになる。4枚目。6月。成虫が羽化。5枚目。6月。ノアザミで休蜜する成虫。7枚目。6月。交尾する成虫。左にオス。右にメス。7枚目。 7月、キセルアザミのハウラに生まれた卵。8枚目、8月、集団で生活し、越冬する。そして1枚目の3月に戻り、生活史を繰り返します。写真説明、終わります。3編、絶滅の危機へ。ヒョウモンモドキはかつて福島県から山口県までの14の県に分布していました。その分布は大きく分けて長野県や山梨県を中心とした本州の中部と、広島県や岡山県を中心とした西日本の2つのエリアでした。しかし本州中部では1990年代前半の記録を最後に、西日本では広島県を除いて1999年の記録を最後に絶滅しました。広島県内でも1980年代頃までは多くの市町村で見られましたが、次々に絶滅し、2012年現在、生息が確認されているのは三原市と世羅町のみとなってしまいました。ヒョウモンモドキは旧市町村単位での減少率が全国で約 98% と、日本で見られる蝶約240種の中で最も高く、現在国内で最も絶滅の危険性の高い蝶となっています。そのため、環境省と広島県のレッドデータブックで、絶滅の危機に瀕している種である、絶滅危惧一類に指定されています。さらに昨年4月には、環境省により、国内希少野生動植物種に指定され、捕獲や殺傷、販売や譲渡などの行為が禁止されました。国内希少野生動植物種とは、絶滅の恐れのある野生動植物の中で、特に保護の優先順位が高いものとして国が指定したもの。鳥類、昆虫類、哺乳類、植物など90種が指定されている。平成24年4月現在、指定を受けている種の例。コウノトリ、トキ、ハヤブサ、タンチョウ、ヤンバルクイナ、シマフクロウ、イリオモテヤマネコ、水源ゼニタナゴなど。図の説明。日本列島の地図上に各県における生息状況が、絶滅地、グレーと現存地、黄色で表されています。絶滅地は、福島県、茨城県、群馬県、千葉県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県などで、現存地は広島県のみです。また、現存地である広島県の拡大された地図上に、広島県内における生息状況が、絶滅地グレー、現存地黄色で表されています。絶滅地は、福山市、東城町、庄原市、吉田町、東広島市、呉市、芸北町などです。現存地は、世羅町、三原市大和町、久井町です。合併前の市町村名で表記しているところがあります。図の説明終わります。第4編。絶滅に陥った原因は、ヒョウモンモドキはキセルアザミやタムラソウ、野アザミといった餌となる植物が生える湿地や休耕田、農地周辺の草地に生息します。しかし、この数十年の間に人の暮らしや農業の仕方が変化することによって減少していきました。 生息地の減少、観光地や農地、宅地などへの大規模な開発が進められ、湿地が埋め立てられていきました。また、農地を整備する事業、圃場整備などにより生息地が影響を受けました。これらにより、生息地そのものが消滅するとともに、残った生息地同士が離れてしまい、蝶が交流できなくなりました。休耕田や里山の荒廃。休耕田や里山の手入れができなくなり、キセルアザミの生えている湿地を覆ってしまいました。また、あぜなどに生えている野アザミが他の草に覆われて咲きにくい環境になってしまいました。写真。野アザミがあぜに咲いている様子です。写真説明。蝶の蜜源となる野アザミが減少してしまいました。写真説明終わり。捕獲。個体数が少なくなった中で、過度の採集が行われたことが減少に拍車をかけました。第5編。ヒョウモンモドキを守れ。ヒョウモンモドキ保護の会。保護活動の先駆け。1990年代に急激に減少したヒョウモンモドキに対し、いち早く保護活動を展開したのが、平成13年6月に設立されたヒョウモンモドキ保護の会です。県外からも活動に参加。活動内容は大きく4つに分けられます。1、調査研究。2、生息地の維持管理。3、観察会、勉強会。4、広報活動です。現在会員は約90人。会員の中には県外の人も含まれています。例年、春と秋に草刈りを実施し、産卵場所であり、幼虫の餌となるキセルアザミの繁殖地を確保し、蝶の休蜜花である野アザミを植栽するなど、ヒョウモンモドキの生息地を維持・管理しています。また、里山の貴重さや心地よさを感じてほしいと、毎年自然観察会を開催しています。今年も6月に開催し、家族連れなどが優雅に舞うヒョウモンモドキの姿や、その他の湿地に住む希少な生き物を目にしました。チャレンジし続ける。どんな形で表現すればよいのかわからないが、楽しさや魅力を多くの人たちに感じてもらいたい、と語るのは、同会会長の伊藤文夫さん。額に汗して草を刈ることもまた楽しい、と笑顔で話します。保護活動のポイントは、農業の基本に変えること、と教えてくれました。今後は、今年3月に設立したヒョウモンモドキ保全地域協議会の賛同団体として保護活動を行っていきます。苦労しながらも活動を続け、ヒョウモンモドキの保護につながると考えれば、いろいろなことにチャレンジする柔軟な取り組みがヒョウモンモドキの生息を大きく支えています。写真が2枚あります。1枚目、草刈りの様子。2枚目、資料を囲む事務局の皆さん。左から、伊藤会長、伊谷さん、須内さん、桜井さん、岩見さんです。写真説明終わり。インタビューです。ふるさとへ帰り保護活動。浅野隆二さん、区議長。約3年半前、兵庫県からふるさとである区議長へ帰ってきました。帰ってきてから自分の所有地にヒョウモンモドキが以前生息していたことを知りました。 保護の会の会員となり、生息地を再生するため、アザミを植えたり草刈りをしたりしています。ヒョウモンモドキをはじめ、多様な生物がいなくなっていくのは寂しいことです。里山を守っていきたいと思います。問い合わせ先、ヒョウモンモドキ保護の会事務局須内さん、電話 0847-33-0931。 プイ環境会議、学習会や観察会を実施、水辺環境の見直しをテーマに活動を展開しているクイ環境会議。地域内にある渓谷の環境整備やホタルマップの作成などに加えて、ヒョウモンモドキの保護活動にも取り組んでいます。平成18年に三原市環境塾のクイ地域としてスタートし、平成20年にクイ環境会議として組織が整備されました。これまでにヒョウモンモドキを保護するための学習会や生息地の環境整備、自然観察会などに取り組んできました。環境の大切さやクイ地域の里山、生き物の魅力を伝える活動が進められています。国土交通大臣から表彰。これまでの取り組みが評価され、今年5月に国土交通省から、まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰が贈られました。インタビューです。クイ環境会議代表、小島照之さん。素晴らしい場所に住んでいるという自信を、長年にわたって人間と自然が関わり合い出来上がった里山、その良さを感じてもらうとともに、素晴らしい場所に住んでいるという自信を持ってもらいたいです。ヒョウモンモドキはその素晴らしさの象徴だと思っています。写真、写真説明、学習会と草刈りの様子、写真説明終わり。問い合わせ先、クイ環境会議、電話 0847-32-6073。 セラ夢公園、飼育繁殖で種を確保。セラ夢公園敷地内にある自然観察園で、ヒョウモンモドキの飼育繁殖が行われています。飼育下で種を維持するとともに、絶滅地への復元に利用するため、園内に2棟を建てたネットハウスの中で、平成22年からヒョウモンモドキを飼育し繁殖させています。生態系のバランスを壊すことのないよう慎重に作業をしています。と語る伊谷さん。同園では、湿地やため池に住む希少な動植物の観察会を定期的に開催しており、例年6月頃にはヒョウモンモドキの飼育の様子も見学することができます。見学はハウスの外側から。問い合わせ先、セラ夢公園自然観察園、電話 0847-25-4400。ヒョウモンモドキ保全地域協議会、保護活動を強力に推進。今年3月、広島県や三原市、世羅町、学識経験者、地域住民の代表など14人の役員からなるヒョウモンモドキ保全地域協議会が設立されました。その最大の役割は、保護活動全体の舵取りと調整です。協議会では中長期にわたる活動が計画されています。インタビューです。ヒョウモンモドキ保全地域協議会会長、坂本充さん。プロフィール。坂本充、 広島市昆虫館学芸員、東京都出身、51歳、愛媛大学農学部修士課程修了。平成元年、昆虫館職員となり、広島県の昆虫層の解明と希少昆虫類に関する調査・保護活動に取り組む。今年から宮島トンボ保護管理連絡協議会、表門もどき保全地域協議会の会長に就任。7月には宮島トンボが生息する宮島・廿日市市の沿岸地域の一部が国際的に重要としてラムサール条約の登録湿地となった。なぜ三原市と世羅町だけで表門もどきが生息できているのでしょうか。理由は3つ考えられます。1、他の地域よりも生息に適した湿地が多かったこと。2、表門もどき保護の会が早くから保護活動に取り組んできたこと。3、三原・世羅に生きる人たちが自然と穏やかな付き合い方をしてきたのではないかということです。なお、一つ目の理由で示している三原・世羅の地域に存在する湧き水湿地やため池群は、環境省から日本の重要湿地500に選定されるとともに、ラムサール条約の候補地にも名前が挙がっています。協議会として今後どのような保護活動に取り組んでいきますか？生息地の保全と改善、新たな生息地の創出などに取り組みます。そして3年後をめどに個体数の減少を食い止め、穏やかな上昇に持っていきたいと考えています。さらに10年後には、現在の約2倍の個体数に押し上げるとともに、現在15カ所の生息地を50カ所程度にまで増やしたいと思っています。また、20年後、30年後という将来を見据えた場合、次世代の保護の担い手である子どもたちの心を育てたいとも思っています。保護活動が持続していくことの一つの鍵は、子どもたちが、表門もどきをはじめとする生物多様性の素晴らしさを理解し、そこに住んでいるという誇りを感じてくれることにあると考えています。今、私たちがしなければならないことは、表門もどきを絶滅種にするかしないかは、三原・世羅に住んでいる人たちの知性や英知にかかっていると言っても過言ではないと思っています。表門もどきを保護することができるのは、そこに住む人たちだけなのです。これを学習素材として扱えるのも、この場所だけの特権とも言えます。ほんの少しずつの保護活動への理解が、大きな動きにつながるはずです。問い合わせ先、生活環境課、電話 0848-67-6194。番外編。三原市に生息するその他の希少動植物。5種類が写真で紹介されています。愛媛あやめ。ヌタニシの自生南限地帯が国から天然記念物として指定。環境省絶滅危惧2類。絶滅の危険が増大している種。小倉候補、環境省絶滅危惧2類。白線塩招き、環境省絶滅危惧2類。ナメクジウオ、雨竜島西崎沖付近の生息地が国から天然記念物として指定。水産庁気球種、絶滅の危険が増大している種。八丁トンボ、広島県絶滅危惧2類。最終編、つながる郷土愛。 劇で演じる保護活動。地域の皆さんの保護活動を目の当たりにした子どもたちが、ヒョウモンモドキについての劇を行う予定にしています。いずれも今年度をもって閉校となる久井小学校と神田東小学校の取り組みを紹介します。久井小学校。ヒョウモンモドキと私たちをテーマに、地域の人たちに伝えたい思いを5年生18人が台本にまとめる作業を行っています。出来上がった台本をもとに、1年生から4年生57人が劇で演じます。久井小学校では、6月に広島市昆虫館の坂本さんを講師に招き、事前学習を行いました。この学習では、ヒョウモンモドキはどのような蝶で、どんな人たちが保護活動をしているのかなどを学んだ後、現地の見学を行いました。見学では実際にヒョウモンモドキの舞う姿を確認することができ、子どもたちの歓声が上がりました。こうして学んだことや感じたことをまとめる作業が進んでいます。指導する平賀千秋教諭は、久井の地に住んでいることの素晴らしさを子どもたちに感じてほしいです。そして、ふるさとを守っていくという気持ちを育てていければ、と語ります。来年2月に行う閉校行事、参加を予定する多くの地域の皆さんに思いを伝えるために上演する劇、閉校は終わりではなく新しいスタートと位置づけ、それぞれの思いをつなぐ取り組みが行われています。写真、写真説明、子どもたちが劇に向け台本作りを進めている様子です。写真説明終わり。神田東小学校。今月予定している学習発表会で、ヒョウモンモドキをはじめとした神徳地域の宝について劇で演じることにしています。先月13日、事前準備としてヒョウモンモドキ保護の会の須内美穂子さんを講師に、学習会が行われました。平成16年に当時の3年生4年生がヒョウモンモドキを幼虫から育てた様子を記録したビデオを鑑賞し、その生態などについて改めて学んだ子どもたち、地域からなくなろうとしている宝、それを守るために多くの地域の人たちが関わっていることを知りました。豊かな自然に包まれて大きく成長した子どもたちが地域の皆さんや家族に劇を送ります。写真、写真説明、真剣に学ぶ子どもたちの様子です。写真説明終わり。子どもたちの声、ボイス、見学会に参加して、久井小3年、宗行さやさん。初めて見たヒョウモンモドキは思ったより小さかったです。久井にずっと生き続けてほしいです。劇に向けて、久井小5年、石原優馬さん。ヒョウモンモドキや貴重な生き物がいる久井町に住んでいて幸せだと思います。地域の人たちへ感謝の気持ちを伝えたいです。神田東小3年、小清水真央さん。地域の人たちの頑張りがあったから、今もヒョウモンモドキが生き残っているということを伝えたいです。いつまでも生き続けてほしいです。神田東小4年、新谷隼人さん。ヒョウモンモドキの生息地をみんなで協力して守っていきたいです。貴重な蝶であることをみんなに知らせたいです。か弱くも優雅に舞うヒョウモンモドキ。この蝶の姿を見ることができるのも、日本ではここ三原市と世羅町のみとなってしまいました。生息を支えているのは 地域の大きな力です。その力は少しずつですが確実に次世代へと受け継がれています。今できることを懸命に考え、表現しようとしている子どもたち。地域の人たちが残してくれた宝が、郷土愛や郷土への誇りを育んでいます。写真、ページ下半分は、保護の会の皆さんが保護活動中、土手の上に並んでいる様子です。写真説明終わり。取材協力、写真提供。日本鳥類保全協会、第1から4編作成協力。表紋もどき保護の会、セラ夢公園、広島市昆虫館。コラム。多様な生物が生息する里山を守っていく活動や学習素材として活用する取り組みが行われています。南方小学校で大紫の保護活動。7月5日、南方小学校の6年生18人が学校近くの森で竹を伐採しました。目的は絶滅危惧種の大紫の保護です。密生する竹を切り、幼虫が食べるエノキを救いたい。広島市昆虫館の坂本さんと、森の再生と自然保護を図るために活動している森メイトクラブ広島の指導により5年も続くこの活動。竹の除伐により大紫が舞い、多様な生物が暮らす雑木林がよみがえります。参加した井上裕次郎さんは、太い竹を切るのは大変だったけど楽しかったです。他の木にも太陽の光が当たるようになってよかったです。と息を弾ませていました。写真。写真説明。悪戦苦闘しながら竹を切る南方小学校の子どもたちの様子です。写真説明終わり。中野町学校林で自然塾。8月6日、中野町学校林に流れる小川で遊ぶ体験学習が行われ、中野町幼稚園に通う園児らが参加しました。里山林学校子ども自然塾と題したこの行事は、市内で里山の保護や再生などに取り組んでいる NPO 法人、フォレストサポートクラブの指導により行われました。林の中を流れる小川で魚をすくって楽しむ子どもたち。普段ではできない体験に目を輝かせていました。指導した同クラブの新居康夫さんは、自然を大切にしようという気持ちを育んでもらえたら、とにこやかに語りました。写真。写真説明。元気にはしゃぐ子どもたちの声がこだましました。中野町学校林。写真説明終わり。以上で特集、国内で唯一の生息地、三原市世羅町共同企画、この地にいつまでも、表紋もどきを終わります。